劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは。シアターで落ち着く場所は楽屋の一番手前の鏡前のとみです。
皆さんこんにちは。シアターで落ち着く場所は一人になった楽屋イルマヤカです。
一番落ち着く場所は舞台の森です。
一番落ち着く場所は本番前の袖の1分前ですね。
はい、ということで、はい、前回に引き続きまして森さんと鮫澤さんにゲストに来ていただいております。これいいですか、ちょっと、はい、聞いてもやっぱ舞台です、
うん、そうですね、
舞台の上で本番中ってことですか。
本番中、
稽古中ってことですか。
本番中でしょ
う。いや、本番中も稽古中もどっちもやっちゃう。
一番落ち着く。
そう、落ち着くって、だってそこに存在するしかないやろ。
さすが
に。そういうもんやっちゃう。何のために来てなかった。そこに存在するために来てない。
俺、謙虚にその袖、袖なんだ
よ。袖、出る前ですね。
あの瞬間はね、なんかいいな。
1分前。
え、緊張しますか、出る前って。
緊張しますよ。
緊張するよね。
緊張します。すごい緊張します。
する
じゃん。でもあれが本当に。
いや、逃げ出したくなるくらい。あの、30秒前はどっかへ。
でも出てしまうと落ち着くですか、舞台に。
いや、落ち着かない時もあるけど。
そこがまああるべき場所という感じなわけですかね。
結構緊張する
わ。生きてるというね。
舞台って、最初に、板付きって呼ばれる、暗転とかから始まって、明かりがパッてついて、もうそこに役者さんがいるっていう状態と、あと、もう舞台は始まっていて、そこか後から、役者さんが入ってくるっていう、そういう2つのパターンが最初の始まりってあると思うんですけど、どっちが緊張しますか。後からちょっと登場人物が増えて出ていくときか、もう最初に板付きでもういて、暗くなったところがパッと照明がついた時ってどっちが緊張します。
私先言いますが、袖待ちの方が緊張します。もう舞台立ってたら暗転だから、もう着いたらもう出番なんだから、逃げようがないんで、
自分のさじ加減じゃない、
逃げる余裕がないですよ。だからもう諦めますから、いい意味で諦めますから。そういう意味で楽かな、そっちが。
森さんは、
いや、舞台板付きかな。いや、わからんな、どっちも緊張するな。
なんか緊張してる時になんか人人人って乾くとか飲み込むとか、
あ、おまじないみたいなこととかしますか。しなそうだけど。
いや、とは言わないけど、
だからどれだけ稽古してきたかによるんですよね、きっと。その時の不安っていうのは、不安な部分はやっぱり稽古不足なんだろうなと思います。
ですか、稽古不足だなって。
いや、不安な部分があったりするじゃないですか。何回も出る役ってそうですね。結構あるんですよね。
ああ、そうか。というわけで、前回はですね、森さんと鮫澤さん の人となりというか、はい、パーソナルな部分に、中心にお話を聞いたんですけれども、今回はですね、もうみんな知りたがってると思うんですけど、
そうですね、
シアターフロンティアのこととか劇団フロンティアのことについて、知ってるエピソードなんかを聞いていきたいと思います。
はい。
で、前回の放送でも言ってたんですけど、最初劇団フロンティアって、このシアターフロンティアじゃなくて別の、市民会館を使って公演をしてたっていう話なんですけど、 そこからなんでこのシアターが立ったのかとか、その市民会館で公演をしてた時のお話って、なんかエピソードってありますか。
まあ、
なんか詳しそうですけど、
やっぱ、いや、大して変わらんないけど、年代的にはね、6、7年しか変わらんないけども、当初はね、とにかく公演する場所が市民会館がほとんどだったんで、練習する場所はね、中央公民館って、三日市の中央公民館ってとこあったんですよ。
あ、その市民会館の近くですね。
そう、近くですね。で、そこで練習をして、まあ、本番が、まあ、土日2回公演とかね、そういうパターンが大体思うでしたね。で、それで、まあ、たまたまある時飲んだ席で、自分たちの劇場が欲しいねと。で、練習もそこでして
飲んだ
時に、で、練習もできて、そこで、まあ、お芝居が打てたらいいという話が、 冗談が本当になっちゃって、でうちのメンバーの中に、うん、プロの絵描きさんが いるんですけども、稲沢さんいう、
は
い、
そうですね、
画家がおるがですけども、この画家の所有する地面で、畑にしとったやけど、お前らがその本当に劇場建てたいんだな、
うん、
無償で貸すから建てれという話になってじゃあ建てようかっていう話になって動いたんですよ。そうなんですよ。で、あの時はまあ何人か一応お金借りる時に保証人になって、木銀さんだったかな、あこから500-600万円なんか融資多分してもらったんですよね。それで材料だけはとにかく買おうと。
はい、
であと加工は自分たちもうボランティアでやろうよと。
切ったりとか、
そうそうそう、そういうのは日曜日とか夜、製材所、まあ、いわゆる仕事してない時に製材所へ材料を持ち込んで、
うん、
その機械を動かして加工してカンナかけたりとか、そういうのをして、でこっちへ材料持ち帰って、まあ、それをのみで削ったりね、だからほとんど2年ぐらいがいっぺんにボンとできなかったんで、最初は小さい一番奥の車庫みたいなところから出発して、
うんうん、
でそれから真ん中の平屋の本当のお客さんのところ一番、長尺物を加工できるところを作って、それで今ここの3階建ての部分の刻みがその、うん、3階に
結局分けて少しずつ作ってたんだね。
土日土日
で土日で練習は平日。
そうそう、あの頃はね、大体土日休みの職種が多かったんですよ、うん、サービス業少なかった、第三さん、うん、今みんなバラバラの交代勤務で曜日定まりませんよね、練習日、
うん、
だからほとんど空いてる時間はフロンティアしかなかった。
そうそう、
だから仕事かフロンティアか、
そうそうそう、いう2つの色しかなかったね、本当に。だからプライベートってほとんどないよね。プライベート、これもプライベートなんだけども、そう、拘束されない、自由な時間ってそんななかった。ほとんど土日が作業日で、
うん、
平日が練習日で、あと残りはまあ睡眠とお仕事と。
ね、勘違いされたくないのは、他に楽しみがない時代だったからとかじゃなくて、それに続行だったんです。芝居、自分たちの芝居、いつでも稽古できて24時間気兼ねなく、だって建物
あるわけです。
借りる必要ないんだから、自分らの小屋だからね。それで本番もずっとやれるし、セット1回作ればもう何週間でもそのままでやれるわけだから、セットのままで稽古できるわけだし、こんな贅沢な空間がないわけなんで、だからそういうものに燃えてたんですよ、きっと当時の人たちは。
うんうん、鮫沢さんが来た時はもうこのシアターは立ってた。
いやいやいや、
冗談で、私は知ってます。
私は一緒に作ってたんですか。
だから最初ここ畑でしたから
開墾する
ってことだけど、その前の話、さっき森さんちょっと言った
んだけど、なんかね、面白い話をしてたんですけど、
だから、うん、これ建てる前に市民会館で本番やってたけど、市民会館の裏に倉庫があったんですよ。市の倉庫がね、
市の倉庫ってい
うか倉庫があった、
犬の屠殺所があって、
あ、
たまたま私が練習してたその三日市の中央公民館っていうところが改修で、うん、まあ、いわゆる解体をするというんで、
はい、
出てってくれって言われて、で出てけ言われても舞台セットとかいろいろ置いてあるんで、うん、置く場所がないと、
うん、
どっかないですかっていう話をしたら、うん、市民会館の裏に、実は今使ってない施設で、まあ、犬殺しのそういう施設があると、
うん、
そこをじゃあ物置に使ったらどうかということで許可を、
まあ、もらって
、うん、これ特別許可で、
うんうん、
でじゃあ、 倉庫としてもらったんだから、せっかくだから倉庫は別に建ててそこを事務所にしようよってことになって、ちょっと横暴にも余計にちょっと借りて自分らで、まあ、倉庫は別に建ててそこを事務所にしちゃったという
、活動拠点ってことですよね。
4畳ぐらいの細長い
部屋ですね。
で冬場はこたつ1個だけやってるんです。
そうそうそう。
そこにみんな足だけ突っ込んで読み合わせとかして
、うん
う
ん、
あ、もう稽古もそこでやってたん
ですか。そうそう、
読み合わせ
座ってダルウィック雰囲気でこたつに入って
居心地のいい、
いいとこでしたね。
本当で夜酒飲んでしたらそこで一泊するとか
ね、う
ん、そういう風に使ったりとか、うん、で面白いエピソードがあるのは、そこを作った時に、
うん、
水道引かないかん言うて、夜中スポットライトつけて特管工事で穴掘って水道管引いとったら本管割ってしもて、ね、夜中に水道が噴水のように飛んでしまってえらいことになってしまって、とりあえず止めさせてもらって、後始末はちょっと後ほどという話になってしまって、
電気も引いたんでしょ。
電気も引いた。
私引いてないけど。先輩なんか。
そうそう。
水道と電気を勝手に。
結構
生活できちゃう。
今から思うとやんちゃなことを結
構。すごいやんちゃですよね。
やって。
何人ぐらいおられたんですか。
あの頃今も一緒だね。
いやでもそんな私のところはね、2人3人4人の世界でしょ。こんな。
あ、そういう時期もあった。
時期もあった。
ああ、なるほど、
ね。あのね、全然来ない時期やってる。さっき、
うん、
あの、先週の話ですか、
うん、
前回の話だった、うんうん、あの、二人芝居の時も、二人しかいなかった。
いなかった。
それで二人の芝居探して、
それしか
できなかった。清水邦夫のその作品に出会った
んです。それしかできなかったんよ。
そう。だけど、あれはいい出会いなんですよ。
うん、
あれは良かった。
二、うん、
人だから二人芝居探して、いい作品に巡り合えたんですよ。うんうんうん、そういうこともある。で、そこじゃ本番できないし、
稽古も
立ち稽古できないんで、
まあ、
こたつしかないから、
うん。
で、さっきの森さんの話に戻って、やっぱり自分らの小屋作ろうというところに。
そしたら絵描きのね、石澤さんが、じゃあ、どっち叩かしてやるから建てろよって。
ああ、そうやったね。
そうなんですよ。だから畑だから、あの、ほぞ、なんちゅうの、その、溝の土を掘らなきゃなりませんよ。
うん、
基礎工事
の。そうですね、基礎工事から、ね。
で、玉砂利とかね。本当に皆さん見たこともないようなことをやってコンクリート流して、それは業者に来てもらうんですけどね。でとにかく覚えてるのは、もらってきた使い古しの柱に、
うん、
こうのみでアドリルで穴開けると丸い穴しか開かないんで、
うん、
そこがこう四角い角材をこう差し込まなきゃいけないんで、そこはのみで四角くするんですよ、
角、うんそうですね、建築様式みたいな感じでね、はめ、
そういうコンカンコンカンこんなことばっかりやってましたから。
うん、
それが立ち前でバッと立った時は大工さん一人ね手伝いに来てもらいましたけども、
うん、あの結構いろんな人が手伝いをしてくれてるんで、
うん、
その大工さんもそうだし、
うん、
あのうちここの建物の基礎はうちの親父が土方行っとったもんで、うちの親父が基礎工事固くんで、やっとったがですよ、
うん、
だからいろんな人の一応 ご協力でこの建物も一応立っとんがいっちゃね、
そうです、
簡単に立ったってい
う、それがもう
皆さん気付いてるかどうか分かんないけども、うん、入り口の劇団フロンティアっていう看板は、はい、これ鈴木忠さんが一応書いた、直筆の絵を彫刻家の富山さんという彫刻家がおられるんで、うん、その方が彫ったものなんですよ、
強作です、
う
ん、
そうそう、それからステンドグラスが目の前に、
うん、
上にある、これはあの橋本さんいて、あの、今石川の方に住んでおられるけど、
昔京都、
そう昔京都に、で生まれておられる方で、うん、
はい、
朝日グラフィック展だったかな、それでグランプリ取った人なんで、それからそこに陶芸陶板あるんだけども、
うん、
これは加藤東九郎さんっていう、今は亡くなっても日本の巨匠と言われている陶芸家の愛弟子 の女流陶芸家という林さんっていう方、これ あの作った作品がそこに置いてあるという
、
ここがあのクリエイティブな場所になるよということで、いろんな人の、まあ、力がここに一応あの加わっとるということなんです。何気なく見とるけども大変な、はい、あの建物の中です、
ね、
ただ芝居は箱ではあの成立しないんで、中身が問題
箱だけあっても
そうなんですよ、中身が問題と。箱はどこでもいいと、まあ路上でもいいわけだ、
まあ、
言ってみりゃ本来はね、
いろんなね、だから話変わるけども、
うん、
あの東京からちょっとほら芝居の好きな人とか、
うん、
あの来たら、
うん、
あ見せるようにしてるんです、ここ。
あ、
必ず、
シアターを、
そうそうそう、見せると、うん、あのすごい財産だねって、これは信じられないよって、そのアマチュアが、
うんうん、
まあ、いくら田舎は土地があるとはいえどもね、これ手で建てて自分らで建ててここでいつもロングランで芝居できるっていう、
うんうん、
そういう考え方で今もずっとやってるということは、
うん、
すごいことだって言ってね、みんな感激して帰られますね。
何気なく来て ね、 そうですね、ポッドキャスト撮ってますけど、
はい、そうそうそう、びっくりしますよ ね、
ね、才能の塊でできてるようなシアターでね、やっぱ
そうそうそう、
ね、素敵な作品というか、うん、それぞれのなんか才能みたいなのを開花していくっていうのがなんかつながっていくみたいでいいです、う
ん
う
ん
う
ん、だ皆さんの情熱をね、
うん、
いっぱいここが溜め込んでこれがあるみたいな、
うん、
ありがたい話です、
ね、ありがたい、
そうそうそう、でもね、あの浮き沈みがあって、
うんうん、
45年になるんだけども今年がね、だから45年の間には、まあ、あの結成当初のエネルギーで、まあ、20人、うん、30人でバーっていう時期もあれば2人しかいない時期もあれば、
うん、
こうやっぱりあのアマチュアなんで仕事を持ちながら、
そうです
ね、こういう活動をやるっていうこと自体がいろいろとあの波があるという、うん、だけどその中でもやっぱりそのお芝居に対する情熱を切らさないで、
うん、
ずっとこう引っ張っていくっていうかな、
う
継続させていくというかね、それが人生のこうあの何ていうか栄養分にどんどんなっていくというか、それがやっぱりいいんじゃないですかね。あのやっぱりね、若い時はね、かっこよさとかね、なんか違ったことをやってるとこだけで終わる人が結構多いんだけど、本来芝居っていうのはね、人間のありようをやっぱり表す作業なんで、地味なもんのはずながいじゃね。
なんかね、表から見える部分しか結構お客さんわからないけど、明かりが当た
ってどうだけど、だけど本当はもっと人間を掘り下げて、いろいろとそこを掴むのをきっちり掴んでいくという作業をやらないと、それはやっぱりいいお芝居はできないというふうに思いますよ。
なんかちょっと耳が痛い感じ。全然大丈夫。なん
そうやってなんか結構その、はい、まあ、フロンティアができた時とかって結構森さんも鮫沢さんも若い時なんですけど、それからまた数十年経ったりとかして今に至ってるわけなんですけど、その若い頃にまあ情熱的にこう活動してたっていうところから少しずつ多分変わってきてて、なんか今はまたちょっと心境が違うのかなって思うんですけど、なんか今のフロンティアの良さとかってありますか？昔はなんかこうエネルギッシュなところが良かったりとか勢いがあったっていうのもあるけど、それが今森さんもちょっと言ってたけど、少しずつなんかまた流れが、その波があったりとかしてたけど、今のフロンティアの良さとか、今だから感じるなんか、ああこういうところが良かったなとか。
基本的に個人的には、フロンティアがあって自分があるんじゃなくて、自分があってフロンティアがあるということで、逆に言うとフロンティアじゃなくてもいい部分があって、要するに自分をいかにこう、こう充実させていくかの場所がフロンティアであったというだけ、
生きてきたその
生きてきたというか生きている
生きてきた時間っていうかいる時間
じゃなく過去形じゃなくている現在進行形なんで
方、
そう、今もいる、そのものが、まあ、いわゆる、最初かなというか、それがたまたまフロンティアで、活動をやるということに、二次的につながってくる。で基本的にはやっぱり自分自身をどうこう表現するかというところで、勝負してるんで、勝負ですねこれ、勝負ですよこれは。
森さん最近特にね、還暦を過ぎられて、特に
そうです、ね、
何か燃えてますね。
燃えてますよね。サメダさんも燃えてる感じがするんですけど、
私はだんだん沈んで
る。多分おみくじのことだ。
そうですね。おみくじの思い
だと思う。森さんはね、なんかね、どんどんどんどんもうその最後のエネルギーね、
最後に、最後に
近づくエネルギーが、
ろうそく消える前の、
そこまで言わないけども、でもね、そういうね、芝居の話だけど、結局、生か死なんですよ。生と死がテーマ。生きる、いかに生きるかとか、どう生きるかとか、どう死ぬかとか、死とは何かとか、生きることと死ぬことだけなんです、きっと。芝居のテーマって。と思ってるんです。で、森さんやっぱりフロンティアでずっとやってきてもらって柱になってもらってて、ね、演出の回数多いですよ、作品も多いし、説得力のある皆さんへの説明の仕方とかね、そこら辺やっぱり自分で身につけてこられたことだから、そういった方がいるからフロンティア非常に助かってるところなんで、これ大事にしなきゃならないんですよ、ね、大事に、
大事に、
倒れないようにね
倒れたらすぐ大事にしなきゃならないので、
そういう人であるのは確かなんですよ。でその、私の場合はね、ちょっと反省的なところがあって、もっとやるべきなのに、まだ何かまだこっち集中してない部分があって、そこがちょっと自分として今まずいなと、もっと佐藤さん見習ってね、集中しなきゃならないなって、
ね、
そうそうそうという思いはしてるんですけどもね。でそこは徐々にと思ってるんですけども、どうしてもこういう山と谷があって、すごく集中的に燃える時期と、ちょっと仕事でこう、けつまずいてる時期とかいろいろあるじゃないですか。そういう部分もありますけど、ただここは仕事じゃないので、ある意味 ね、
そうですよね、
本当に想像の場なんで、上下関係も基本的にないところなん で、
ないです、ね、
みんな思うことをこうぶつけ合って、いい作品になればいいわけだから、そのためにだから、いい作品は作りたいよね、
作りたい、
それはもういい作品は作りたいんです、
うん、結構最近はなんかあの新しい劇団員の方がパカパカ入ってこられたけど、うん、やっぱその入ってきたっていうのはどうですか。やっぱ今入ってくる時期でなんか劇団員がちょっと増えるような時期でっていう波なのかなっていう気はしてるんですけど、
うんうん、
多分増えたり減ったりを長い間経験されとるから、うん、最近はどうなんだろう。
しょうがないよね増えるのは歓迎だけど減るのはしょうがないよな、う
ん、ああでも減るのは、
うん、しょうがないよね、うん、残念ながら、
うんうん、
だけどやっぱりその中でやっぱりなんかこう掴んでくれるといいんだろうけどね。別にそういうあの上から下の目線で言ってるんじゃなくて、
うん、
やっぱり同じ喜びはやっぱり共有したいねっていう部分はあるじゃね、うんうん、そう、うん、真面目な話ばっかりだったね。
いや全然
なんか
なかなか多分語るの
を ふざけて話もいいんだろうけど、
いやいやいや、ふざけた話は稽古の前とかに十分できる。じゃあここら辺でなんかちょっとフロンティア あの未来の話じゃないけど、フロンティアがこうなっていってほしいとかっていうなんかそういうのってありますか。こういうことをやりたいなとかでもいいし、いやなんかもっと若いやつらにこういうことをやって盛り上げてほしいとか。
あ、それはね、うん、もう尽きるんですよ、うん、
あ
いい芝居、
いい芝居
もうあの見て、うん、お客さんがお金払って見に来てくれて、うん、よかったと感動できたと、うん、で感動的じゃない作品もたまにありますが、でも完成度が高いとかね、
うん、
あの違った角度でこういうこと言ってるんじゃないだろうかとかね、うん、こう目に見えた外見的な感動だけじゃなくて、
うん、
新しいことへの挑戦とかね、
うん、
何かそういうことをとにかく脈々とここはやってるよという、
うん、
常にね、
常に何か誰かが、そうそう、
少なくとも今春と秋にロングラン公演、一応基本的にフロンティアは、
そうですね、もう最近は
ロングランでやってるんだから、ね、これはこれで素晴らしいことだと思うんですけどね、
さすがに1ヶ月も土日土日とはいえね、そうそうそう、やってる
劇団
って
ね、
県内でもないし、
うん、
ましてはね、他県でね、劇場借りてってなると相当大変だと思うんで、うんうん、
そんな、そうなんですよね。
だから ある時ここ作った時の夢はね、はい、半分以上は実現されてる部分ですよね、そこ、うん、稽古もできるし、
うん、
ロングランやれるし、
やれるし、
あと年3回ってのはちょっと厳しいよね。
年3回だとね、
年2回ならなんとかちょっと途中の休憩ができて、
ね、そうそうそうそうですね、やっぱ
インターバルがあって、うん、年に2作品でもやってるってすごいと思う、
うん、
2作品でもね、1作品終わったらもうすぐ次の作品のね、なんかスタートしてますからね、はい、今だと、うん、森さんはなんかもう
揺れない
ですか。
いやいや、こうなってほしいっていう話はね、やっぱりあのサメちゃんが言ったみたいにいい芝居を作りたいよね、
うん、
いい芝居を作るためにやっぱり個々にやっぱりあの真面目にやっぱりその、突っ込んでいくというかね、常に与えられたものに対してね、うん、そういうふうなことを、やっぱりやっていかんとね、
うん、だから今、ね、あの父と暮らせばをね、出前公演のこちらのお箱ということでね、
そうなんですよね、
継続的にやってるわけで、うん、お声がかかったらどこでもいつでも、まあ、対応できますよという作品があるってい
う
のはすごいこれ強みだと思う
し、ね、強いですよね、
うん、12月にだから越の中学
校、そうですね、地元の市内の中学校でももう公演が決まって、うん、
全校生徒、ね、対象に一応来られてやると、
うん、そうそう、これはね、昔からだけどこういうお箱持ってていつでもお呼びがかかったら、うん、子供たちの前とか、
うん、
あの老人会の前でもどちらどこでもいいんだけども、うんうん、ポンと行ってそんなすごい舞台セット作んなくてもできるような中身のある、
うん、
あの骨の太い芝居をね、一、
うん、
つ二つ持ってるってすごいいいなと思ってるので、
うん、
あのまだいくつもあってもいいと思うんですよ、本当は。
あ、そうですよ ね、
うん、他の人たちが、
そうするとちょっとね、うん、テイスト変えて、
そうそう、
いや、こういうのとこういうのがありますよっていうのでも、
うん、そういうのいいと思う、うん、だから名作と出会うことが大事だと思う。
あ、
名作いっぱいあったんだけど今までね、
うん、
いっぱいあったけども、父と暮らせば特にまあ名作だなとは思いますけどね、
うん
うん、もうね、台本読んでね、もうね、はい、涙が止まらなかった、うん、作品です。
そうそうそう、だから戯曲ということで、うん、あの 本自体がもう作品だから、
うん、そうなんです、
芝居にする前から作品なんですよ、
うん、
これね、うん
うん
うん、そういう出会いはいっぱいやらないとやっぱりいっぱい
出会えないから、うん、そうですね、いっぱいやってるからこそ出会うこともあるし、うん、探すから、
去年だからニューヨークで父と暮らせばやったじゃない、あの時にニューヨークで見られたお客さんが、
うん、
あのこんな素晴らしい作品は、
うん、
もう ここと言わずどこででもやってくださいと、とにかくたくさんのところでやってくださいっていう、お褒めの言葉、お褒めだと思って聞いてたんだけど、あのとにかくいろんなところでやってくださいっていうお願いをしますみたいな話になって、まあ、お世辞でもそういう言い方をしてくれて非常に嬉しかったですね。あの、ああそうなんだなと思って、いろんな場所を選ばないでいろんなところでやるべきなんだろうなと思って、だから当然声がかかればもあるし、声がかかんなくてもどうですかというふうに、あのこちらからこう逆に
アプローチして、
そういうふうなことも必要になって、我々の今やってることっていうのは、あの確かにあの伝えたいことがあればたくさんの人に伝わってほしいという基本的な理念からいくと、待ってるだけじゃダメと、いろんなところへ足を運んで、あのぜひ見てくださいということも謙虚にやらなきゃいかんのじゃないかなと思っております。
ますますね、ますます末広がりで、いやますます頑張りたいなってことですね、まとめると、
はい、じゃあもうすごいね、こんなに語っていただいて、もう実はもう割とお時間が来てしまってるんですけども、最後に、ポッドキャストを聞いてくれる方とか、多分フロンティアのファンの方とか、もうこのラジオ意外と聞いてると思うんですけど、ぜひメッセージなんかを一言ずついただければと思います。森さんから大丈夫ですか？なんかメッセージを。
あの、胸が詰まって言葉が出ません。
今やってる作品がね、見果ての夢ですから
、そうか、
演出家としてね。
何かあるでしょ。エースがってこと
は
ない
です。いやいや、またそれはあの特別番組設けますね。大丈夫。
うん、
はい、こうじっくり語っていただくために。
うんうん、
はい、え、サムダさんから
の。あ、聞いてる皆様に、ですからね。
うん、
一度あのフロンティアというこのシアター来たことない人、
うん、
いらっしゃればね、ぜひ来ていただきたい。ファンの皆様になんて、ファンの皆様いらっしゃるんですね。
いらっしゃいます。
ぜひお越しくださいねということです。で、秋の公演をね、楽しみにしていただければと、今稽古中ですからね、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
はい、はい、ということで、今回のゲスト、2回にわたってのゲストは森高俊さんと鮫澤裕二さんのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
うろらじ
え、というわけでフロンティアからのお知らせです。
はい、フロンティアでは見学も大歓迎です。現在毎週金曜日の8時半から活動しています。お休みの日もありますので、見学希望の方は金曜日の夜8時半以降に電話でお問い合わせいただくと確実です。メンバーは普通の会社員や公務員や自営業者です。一回覗いてみるだけでも OK、 何回遊びに来ても OK、 あの人に会ってみたいのでも OK、 やっぱりやめといても OK、 気軽に来てくださいね。劇団のホームページやフロラジのブログにて秋公演の情報や、劇団の日常、ポッドキャストの裏話など随時お届けしています。
ということでお届けしました、はい、ポッドキャスティングフロラジですけれども、ね、2回にわたって出てきてくださった鮫澤さんと森さん、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
なんか喋り足りないみたいな感じ、うん、大丈夫ですか？
また次あるんでしょ。
そうですね、
そのうちね、
その秋公演の、はい、直前にはですね、ぜひあのもうね、その頃にはどういうお話かとかっていうのも詳しく出てると思うので、はい、それについてとか、森さんが演出をされるんですけれども、はい、ちょっとの演出の熱い思いなんかもちょっと言える範囲で言っていただいたりとかできたらいいなとは思ってます。はい、なんか今ちょっと、
え、言わない
、いや今ないって
言わないの、
ちょっと今考え出しちゃったんで。
まあ、緊張はされないかなと思うけれど、うん、
ラジオどうでした？
どうでしたか？
なんか短いよとか、
はい、
短いよね。
喋、まあ、り足りなかったです。
鮫澤さんはね、
いや順番にこういくとね、結構あるんですよね。
後からね、
ま
あ、また喋、ね、っとけばよかった
から、ま、た
あ、じゃあまたぜひ。
もう鮫澤さんはでも本当に3時間でも4時間でも喋れるって話だったんで。ぜひあの鮫澤さんファンの方、楽しみにしてください。
不安です。不安です私。
はい、ということで次回の放送は、はい、多分ですね、
まだちょっとスケジュール組んでないんですけれども、秋公演の詳細大決定放送ということで、
はい、
ゲストおらず私と入間彩香の2人でですね、
はい、
どういう公演をするのかということを淡々と、告知していきたいと思います。はい、ちょっと箸休めみたいな感じで聞いていただければと思います。ということで、お届けいたしました、ポッドキャスティングフロラジ、今回の、ゲストは森さんと鮫澤さんでした。ということで、今回のお相手は、
はい、
シアターで落ち着く場所は楽屋の一番手前の鏡前のとえみと、
シアターで落ち着く場所は一人になった楽屋入間彩香と、
舞台の上の森です。
舞台袖のサメザでした。
はい、はい、という4人でお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。